この3章のところには信仰の試みが出てきます。一節を見ると主が残しておかれた異邦の民とあるわけなんですけれども、その約束の地に、このカナン人やペリシテ人、またシドン人、3節に出てきますけれども、この異邦人たちがなぜ残っていたんだろうか。それは、まさにイスラエルのその信仰を見るためであったという神様の一つの目的があるわけです。それは4節のところを見ると、これは彼らによってイスラエルを試み、主がモーセを通して先祖たちに命じた命令にイスラエルが聞き従うかどうかを知るためであった。これはもうまさに信仰の試みであったわけなんですけれども、じゃあこの約束の地に入ったそのイスラエルの人たち、後の子孫になるわけですけれども、彼らはどうしたのか。6節を見ると、彼らの娘を自分たちの妻とし、また自分たちの娘を彼らの息子に与えて彼らの神々に仕えた。なんと偶像に仕えるようなことをこのイスラエルの子孫たちは行っていったわけです。7節を見ると、こうしてイスラエルの子らは主の目に悪であることを行い、彼らの神主を忘れて諸々のバールやアシュラに仕えたとあるわけです。彼らは誠の神様に聞き従うということをしなかった。もう4節にあった主がモーセを通して先祖たちに命じた命令に聞き従うということをしない。そのことの上に8節を見ると、主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がりとあるわけです。もし彼らがこの主に聞き従って、そしてまた神様の御心を行っていたらどうだったのか。展開は全く異なっていったわけです。彼らは主を忘れ、そしてまた主の目に悪であることを行う。そのことゆえにこの主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がるということが起こったわけです。しかしまた神様はこの約束を守られる方であるわけです。それはアブラハムに対して与えられた約束、もう子孫を星の数のように増やすということを言われた。その約束のゆえに、そしてまたもう一つのことは神様の憐れみということであるわけです。その憐れみのゆえにこのイスラエルを捨てられない。そのことのためにこの9節を見ると、イスラエルの子らが主に叫び求めた時という言葉が出てきているわけです。彼らは主に叫び求めた。その時に一人の救助者を起こされた。それは9節にあるカレブの同族ケナズの子オテニエルである。オテニエルのことは先に出ていたわけなんですけれども、彼は10節を見ると、主の霊が彼の上に臨み、主の霊というのはこれは聖霊であるわけです。旧約時代においては聖霊は特別な人だけにしか望まれなかったということであるわけです。新約聖書になって、あのペンテコステ以来、この全ての霊に全ての人に私の霊を注ぐと神様が約束されてからは、今日に至るまでこの聖霊は全ての人に望まれるということがペンテコステ以来に起こったわけですけれども、しかし旧約聖書の中にあってはもう特別な人にしか主の霊が望むということはなかったわけです。オテニエルに主の霊は望まれて、そして彼はこのアラムの王クシャン・リシュアタイムに勝利をされて、また11節を見ると、国は40年の間穏やかであったとあるわけです。しかしイスラエルはどうだったのか。12節を見ると、イスラエルの子らは主の目に悪であることを重ねて行った。またこの繰り返し行うということをしたわけです。もし彼らがこの時に悔い改めて信仰に立って、そしてまたもう 主の語られることを聞いて従っていったら、後のことは行わなかったわけですけれども、またこの主の目に悪であることを行った。そのことによってモアブのエグロンによってこの支配されてしまうということになったわけです。しかしまた15節に、イスラエルの子らが主に叫び求めたとき、主は彼らのために一人の救助者を起こされた。それは左利きのエフデであるとあるわけなんです。なんでわざわざ左利きというふうに記されているんだろうか。それは左利きというのは、まあ、今はまあ器用だというようなことで言われることもあるわけなんですけれども、その当時のイスラエルにおいて、まあ、左利きっていうのはあんまりこの器用でもなければ物事をそのテキパキとできるっていうふうには考えられてはいなかったわけです。しかしこういうことが時々この聖書にも出てくるわけですけれども、それは31節のところで、牛を追う棒でペリシテ人600人を撃ち殺したシャムガルのことが出てますけれども、この牛を追う棒もそんなに大したものではなかったわけですけれども、神様はまあ全く言うなれば取りに足りないものを用いられる。それは後にもまたギデオンとか、そしてまたロバの顎の骨で敵を撃ったサムソンのこととか出てくるわけなんですけれども、左利きっていうのは決してそれは力があるっていう意味とは全く逆のことであったわけなんですけれども、一人の救助者エフデを起こし、そしてモアブの王エグロンを滅ぼすということが出ているわけです。そしてなんと29節を見ると、この約1万人のモアブ人を討ち取った。そのモアブ人は皆頑強で力のある者たちだったが、一人として逃れた者はいなかったというような驚くべきことが起こっているわけです。そして30節を見ると、国は80年の間穏やかであった。オテニエルの時には40年穏やかであったんですけれども、なんと倍の80年穏やかであった。そして彼らが本当に主に聞き従っていくならば、もっともっと長く平和な日が続くということであったわけなんですけれども、残念ながらイスラエルは主の目に悪を行うというような愚かなことをまた繰り返して行っていく。しかしそれは私たちにおいてもどうなんだろうか。困った時の神頼み、困った時には主よと叫び求めるけれども、じゃあ穏やかな時に私たちもどのようにしているんだろうか。本当に主に感謝し、また主の御言葉を絶えず聞き従い、主の御声の聞こえるところに私たちは身を置いているだろうか。そして主の豊かな恵み祝福を受けて、感謝を持って主に仕え、そしてまた困難の中にある人たちのためにも問いなしの祈りをするということは非常に大事なことであり、そしてまたこうした困難な時代の中に私たちは生きているわけなんですけれども、四時期を通してもう一度私たちは本当に主との交わり関係がどのようであるのかということを点検させていただきたいと思います。